FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日のキャンピングカーライフなんですが、こんなメールをいただいています。まずはご紹介したいと思います。甲府市のラジオネームうーたんさん、ありがとうございます。こんにちは。この番組をいつも職場で聞いています。佐藤社長とのお話を聞いているとキャンピングカーっていいなーなんて思っちゃいます。ところで二郎さんは時々ご自身もキャンピングカーに乗っているとお話をされていますが、どのようなキャンピングカーに乗っているんでしょうか。またどんなきっかけでキャンピングカーに乗り始めたんでしょうか、ということなんですね。そういえばあまりこう自分のこうキャンピングカーについて話をしたことはなかったですよね。まずそもそもキャンピングカーに興味を持ったきっかけなんですが、もう元々私ちょっと実はですね、一時期アメリカに住んでおりまして、で、アメリカって、まあ、佐藤社長の話にもありますが、キャンピングカーがはっきり言います、ゴロゴロしてるんです。で、私が住んでいたのはアメリカのロサンゼルスから北に200キロぐらい行ったところだったんですけれども、サンタバーバラというところなんですが、非常に風光明媚、海沿いで、リタイアされた方がですね、みんな集まってくるというような場所だったんですが、その近くのところにキャンピングカー村みたいなものがあったんですよね。最初は何なんだこれと思ってたんですが、トレーラーがずらっと並んでいたりして、で、まあ拙い英語で聞いたらですね、いやここはもうアメリカ中を旅して回ってる人たちの、まあ、住むところなんだよっていう、長期滞在も短期滞在もありみたいな場所だったんです。そこで、あ、いいな、こういうのに乗って旅してみたいなと思ったのがキャンピングカーに興味を持つきっかけでしたね。でも残念ながらアメリカにいるときはそのキャンピングカーに乗る機会というのは全くありませんでした。で、いつから乗り始めたのかと言いますと、実は97年になるんですね。で、この97年にですね、まあこれは恥ずかしい話なんですが、ぶっちゃけたことを言いますと、その当時付き合っておりました女性がおりまして、その女性にまあ振られたわけでございます。しかもまあなんて言うんでしょうね、人生をもうこれから一生共にしようということで、お金も結構貯めてたわけでございます。いや、これはどうしよう、寂しいな、家に帰るの嫌だなっていう逃避行、あれ、その時にたまたま、あ、キャンピングカーに乗っていろんな時に旅して、そっから仕事に行けばいいかななんていうのを思いまして、まあネットを検索しましてですね、今の車に出会ったわけです。私が乗ってるのはフォードエコノラインのベースでですね、エアストリーム170という、まあ、トレーラーで有名なエアストリームが実車、まあ、乗れる車を改装したという感じなんですよね。まあ、フォードのエコノライン乗ってらっしゃる方は分かると思うんですが、まあ、日本でいう、まあ、そうですね、まあ、バン、普通のバンです。救急車とかのアメリカ映画に出てくる救急車みたいなのを改装してると思っていただければ一番分かりやすいかもしれません。まあそれを買いましてからはとんでもなかったですね。家にほとんど帰りませんでした。年間でその当時ですね、190泊ぐらい、だら半分ぐらいですかね、年間の半分ぐらい車の中で寝泊まりをしている。で、車の中で寝泊まりをしながらそのまま職場に行くという生活をしてました。で、私のキャンピングカーの内装なんですが、まあ、割とシンプルです。カナダ仕様でもありますんで、で20年以上前の車両でもあります。で、内装的なところには、割とこうカナダ仕様なので、カナダのメープカエデの木があしらったような内装になってまして、あとは冷蔵庫、ガスヒーター、ガスキッチン、このあたりの非常にシンプルな作りになっています。で、ただアメ車なのでかなり大きさはありますので、まあ、収容量という、まあ、収容に関しましてはかなり多いんじゃないかなと思います。ですのでこれは本当はいけないのかもしれないんですけど、私は必要なものはもうどんどんもう椅子とかいろんなものをもう掘り込んでいるという。で、その中で一番こうどういうことをしてたのかといいますと、まあ、仕事を行って帰ってそのままですね、海沿いに車を走らせて、
漁港なんかでちょっとその当時は泊まりましてですね、で朝ちょっと釣りをして、でまた帰ってくる。で車の中には釣り上げた魚が干物状態にぶら下がっているという、そういうような使い方もしましたね。あとは仕事の時の本当に普段使いもしてましたので移動でした。ただこの移動に関しましてはかなり苦労しました。まあ、その当時東京に住んでおりましたので、東京都内で、まあ、2メーター横幅を超えてます。それから縦の長さ5メーター10ありますので、なかなか止めれるところってないんですよね。で高さが2メーター57ありますんで、これはちょっとどうなるんだみたいなところはありましたよね。で、まあそれでもなんとかこうコインパーキングで止めれる場所っていうのを何箇所か知っておいて、いろいろ止めたりとかしてました。現在の使い方の多くはですね、実は今落語家という面も持ってますので、落語の楽屋になってます。落語っていうのは本当に日本全国呼んでいただいていろんなところに行くんですが、私も自分で車を運転していくことが多いんですが、例えば小さな公民館、おじいちゃんおばあちゃんたちがいる公民館ではですね、残念ながら我々が着替えるような楽屋のための部屋っていうのがない時が多いんですね。一つの大きな部屋がドーンとあって、そこで、まあ、講座っていう舞台を組んでいる時が多いもんですから、そうなると自分の車の中で着替えれるっていうのは非常に理にかなってるんですね。あとはもう一つの私の専門分野でありますスポーツ DJ としまして、スキーやスノボの大会でのベースキャンプとしても大活躍しています。最近はですね、サップというスタンドアップサーフィンというのも始めましたんで、まあ、この機材なんかも車の中に積んでおいて、まあ休みがあったらどんどんと出かけるという感じですよね。もう私の使い方はもう本当に個人的な趣味みたいな感じになってますんで、どちらかというと皆さんのようにキャンプで使うというよりは移動の手段で疲れたらいろんな寝れるところで寝る、そんな感じの使い方をしています。以上、今回は私二郎のキャンピングカーの使い方を少しお話をしてみました。さあ、この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。 ccl@fmfuji.jp こちらまでお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。